て、ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い財プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、今日のメンバー自己紹介からいきましょう。
はい、まず隊長の佐藤慶三です。今日も元気にみんな頑張りましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。やっと花粉症もなんかちょっと良くなったかなという感じですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはこの3人で、はい、いきたいと思います。そうですね、はい、でですね、実は今日のテーマはなんと魚を食べようということで
ね,
ねそのメンバーの中にね、お魚が、お魚がというよりも、魚を釣るのが好きな方もね、いらっしゃるということで、ちょっとね。
こじつけです
ね。まあでもね、いろいろ。
結構考えてみるとですね、いろいろ魚って深いんですよね。まあ健康とかも関係が深いしですね。
そういったところも掘り下げながらね、やっていきたいと。
次の話にならなければいい
です
よね。いいですよね。
その前に、やはりここは触れておかなければならない健康のための番組ですから、コロナのね、最新の情報として、
ね、まあね、どうですかね、中村さん、はい、最近何が一番コロナでは気になってますか、
ね、やっぱりですね、あの変異株、これじゃないですかね。
ついにね、この原告にも、はい、
とっても話題になってます。
出ましたけれども、はい、
なんでこんだけ変異株が問題視されるとわかります？
その感染力が強い、感染率が高いと、その辺をお聞きしたいですよね。
そうですね。
あの変異株って言ってなんで問題になるかって、実は問題点が3つあるんですよ。1つは今言った中村さんが言う通り、感染力が非常に高いと。でこれが N の 501Y 変異って変異がある株が、感染力が高いと。でこれはイギリス株は N の 501Y 変異っていうのがしっかりあって、あとブラジル株、南アフリカ株もあるんですけど、特にイギリス株はその N501Y 変異が強いというふうに言われますね。
大阪で、はい、流行ってるのが、今ものすごく感染者増えてますけど、
はいはい、まあ、あれが結局大体今までの株の 1.5 倍から 1.7 倍ぐらいの感染力があるというふうに言われてるんですね。でそれはあのスパイクタンパクっていう、あの細胞にくっつくところのタンパクの変異が起こって、細胞に非常に受容体にくっつきやすくなったと。でくっついた後非常に強くくっついて細胞の中に入りやすいっていう変異なもんですから、はい、まあ、今までよりもですね、少ない数で感染をすることができるし、あのそういう意味で非常に強くなると。で 1.7 倍って言ったら、ただ感染者が100人が170人になるってみんな思っちゃうんですけど、はいはい、そうじゃなくて、感染っていうのは 1.7 倍感染しやすくなるということは、1人が 1.7 人ぐらいずつと考えるとですね、その自乗倍ずつ、だから 1.7 乗ずつずっと増えてきますので、うん、ものすごいネズミ算的に増えるんですね。だから今までの株に比べて、あの大阪の例とか見ると分かると思うんですけど、あの感染拡大のスピードがものすごく速くなってますね。
確かに。
それが特徴なんですよ。
はい、
だから単純に 100が 170% になったってことじゃなくて、実質的には感染の回数が増えれば増えるほどものすごく感染者数が増えやすくなる、まあネズミ算的ですね、増え方をするというのが今までの株と違うところですね。それからもう一つ別の変異で、の E の 484K っていう変異があるんですけど、はい、この変異の特徴は免疫逃避ってやつですね。まあ、簡単に言えば、我々の体の中に入った時にそれをやっつけるための免疫、例えば抗体の免疫とか、それを認識して食べてしまうような免疫とかいうのが働きにくくなる、はい、だから体の中に入ってウイルスが長く残ったりとか、ウイルスが消えにくくなると、まあ、当然ワクチン打っても効きにくくなるという変異が起こっている可能性がある。
重症化しやすくなるというのはその辺、
まあ、当然そのもあり得ますね。で、その変異があるのが南アフリカ株とブラジル株と、それから日本国内で見つかっている変異株も E の 484K という変異があるんですね。で運よく今流行っているイギリス株っていうのは感染力は非常にその中でも一番高いんですけど、 E の 484K の変異がないんです。だから免疫学的にはあのワクチンも効くという変異が今大阪とかいろんなところで広がってるんですね、はい、まあ、それは他の株よりも感染性がすごく高いからってことですね。だからワクチンがある程度増えて、みるいっぱいいろんな人が打つと、変異株の方もイギリス株に関しては多分減ってくると思います。 だからそれで今政府が慌ててですね、6月ぐらいまでに1億回分全部入れちゃって、みんな注射をどうって形でもう、あの高齢者から注射が始まってるっていうのはそういうところなんですね。できるだけ早くもう抑えてしまう、
はい、
でまあそれが出てきたら多分次にはワクチンが効かないタイプの変異が次にまた出てくるっていうふうにこうだんだんですね変わってくるんだ、これストレインチェンジでですね、そういうのが起こってくるんだとですね。でそういうふうに増えやすいって変異があって、今度は免疫が効きにくい、まあ、要するに免疫抵抗性があるって変異が出てきて、3番目に重要なのが変異することによって重症度が変わると。はい、でイギリス株に関しては他の株よりも 1.2 倍から 1.3 倍くらい重症化しやすいと、それから今までよりも若い人たちでも、重症化しやすいということが言われてますので、その部分はやはりちょっと気をつけないといけないところだと思うんですね。ただ変異が進んでいくとですね、この逆に重症化しやすい変異じゃなくて重症化しにくい変異とか、そういう変異も出てくる可能性があるので、まあ、ウイルスはいっぱい広げて、でいろんな人を殺さずに生き残りたいですから、
はいはい、
いっぱい広げて毒性が弱いウイルスの方が生き残りやすいんですね。だから今から、一つのウイルスがずっと増えてたところから変異株がいろいろ増えてくると次のフェーズに入って、これからいろんな変異が出てくることによって収束の方に向かってくるっていう、僕は次のステップにも入ったと思うんですね。
うん、
これからまあいくつか大きな波が来て、その後今度はだんだん収まってくるための、まあ、次のステップに入ったところなんじゃないかなと思うんですけどね。
ただこの日向市でも
クラ
スターが、ね、
はいはいはい、
出ましたので、うん、皆さんすごくなんか怖がってらっしゃるんじゃないかなっていうのはあるんですけども、うんうんうん、
まあ、基本的な予防対策とか基本的な治療方法っていうのは一緒なので、
はい、
まあ、早く見つけて早く封じ込めて、で予防対策をちゃんとやるというのがすごく大事ですね。ただ今までと違うところは子どもさんにも移りやすいので、小中学生は気をつけないといけないということと、今まで大丈夫だったって言われたら40代50代の人も重症化することがあるので、まあ、若いから大丈夫とは言い切れないというところと、その2つは気をつけないといけないので、まあ、より注意深く、観察しないといけない。でやっぱり圧倒的に居酒屋さんとか飲み屋さんとか、そういうところでお酒を伴うところで映ってるですね、あとはマイク、カラオケのマイク越しに映るということがすごく多いので、まあ、そういうところを非常に注意深くやっていく必要があるんじゃないかなと思いますね。
はい、もうちょっと気をつけないといけない時期が
ですね、そうです
ね、って言いますよね、
は
い、
学校もね、入学して、
そうね、入学式があったばっかりですからね。
まあ、ロックダウンする必要はないんですけど、うん、いわゆる医療崩壊が起こらない程度にある程度増えたらそれを抑えて、でまた、まあ、抑えて今度は医療崩壊せずにベッドの方がある程度空いてきたらまた少し緩めてっていう、弱めたり強めたりっていうのをしながらだんだんだんだん収まっていくっていう方向が一番いいんじゃないかなと思うんですね。まあ、経済とのバランスを取りながらですね。
はい、まあ、ゴールデンウィークも近いですけれども、
そうですね、
まあ、それに、ね、向けてちょっと皆さん
です
ね、いろいろとね、
はい、もうちょっと今延岡日向の医療機関はパンパンですので、はい、パンパンですので今のところはちょっと皆さん頑張って制御していただきたいと。
急に増えましたもんね。
そうですね、まだこれからちょっと増える可能性もあるということ
ですね。まだまだ止まってないので、この1週間で50人近く出てますのでね、
はい、
はい、だからまあこれから先のことを考えると、まあ、もっと増える可能性が高いと思いますから、そうすると医療機関がもう間に合わない可能性がある。だから今ちょっと我慢していただきたいと。また減ってきたらですね、その時はまた別の点が考えればいいことなので、まあ、今とにかく増やさないようにっていうのを皆さん肝に念じていただきたいと思ってます。
そうですね、
はい、
先を伴うところにはなるべくと言いますか、もうね、
はい、
実行していただきたいなと。
まあ、もし行ったとしても注意深くですね。
注意深くですね、はい、マスクもしっかりとつけて、はい、これまで通りのね、予防をしていただきながら過ごしてもらいたいというところでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。
サバホーム、タイのシマージュ、金目にカサゴ。俺も高級音とドラッグカンブリー夢じゃないぜ。いいかどうか一方俺の鉄板うろこにせびれに浮き袋。ふなふなふなふなふなふなふなふな生じゃくねないはずさ。どっさ生臭いビシビシビシ氷は洗いで食えるくせにガンの肉な寿司だけなのね。
ここからはメンバーチェンジです、はい、自己紹介お願いします。
はい、支え合いたい事務局長をしております吉本龍二です。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は魚釣りについて話したいと思います。
はい、はい、理学療法士をしてます小口千尋と言います。YouTube の、わかる体研究所を運営してます、はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい。まあ、今日のテーマがね、魚を食べよう。はい、で、なぜこのテーマになったかというとね、もともとは、はい、
そうなんですよ。私がですね、まあ、魚釣りが本当にこう趣味としてですね、まあ、本当、まあ、頑張ってるというかやってるので、はい、ちょっと、まあ、魚釣りについて、魚をメインに話してみようかっていう話があって、はい、企画を持ってもらいました。
はい。
ありがとうございます。
はい。
延岡はですね、まあ、宮崎県はって言った方がいいかもしれないですけど、はい、まあ、本当にあの魚っていうのは本当に豊富で、まあ、本当太平洋っていうかあの沿岸もですけども、はい、本当にこうあの近海もですね、はい、磯場わかりますかね、磯場、
はい、
岩場のですね、
はい、
本当にこうそういう魚釣りをするにはすごくいい場所でですね、たくさんのあの船も出てて、気軽にというかあの手軽にですね魚釣りっていうものが割と始められるようなそういう場所じゃないかなというふうに思います。
はい、
はい、で、その魚釣りについてちょっといろいろ話をしてみたいと思うんですけども、
用意周到じゃないですか、こんなに、
はい、まあちょっと写真が、あの、聞いてる方はちょっと、あの、写真見れなくて残念ですけど、はい、ちょっと話しながらですね。
そうですね。
まあちょっと、はい、あの、魚釣りをしてる方は、ちょっと思い浮かべながらですね。
はい、
あ、そうそう、確かにそうだよね、とこう、うんうん、あの、思っていただけるといいなと。
はい、い
や、もっと話せよというかもしれないですけどね。
うんうん、
はい、ちょっと話したいと思います。まず魚釣りのいいところというか、
魅力
ですね、うん、そういうところについて話したいと思いますけど、まずあの、冒険心、探求心をくすぐられると。
はい。
まあ、本当、一言で言うとですね、遠足の前の前日の小学生の気分なんですよ。うんうん、
はい。
魚釣り行く前日っていうのはですね。もうワクワクドキドキしてですね、明日どんな魚に出会えるんだろう
と。そうなんですね。
仕掛けとかですね、自分の道具を、はい、用意する間もですね、うわ、もうドキドキするんですね。
はい。
明日どんな釣りになるんだろうと、いろんな情景をですね、思い浮かべながら、
はい、
準備をしていくんですね。
はい、
寝るときも、もうほとんど眠れないで行くときもあるぐらい、
へ
ドキドキしてですね、前に、あの、釣りに行ってる方たちがたくさん釣れたよとかっていう情報があった場合には、もう眠れないぐらい。
冒険なん
だ。はい。冒険です、本当に。ですね。っていうのがあります。
はい。
で次に大自然を満喫できると。
うん、
まあちょっと綺麗なんですね。朝、特にあの、まあ真っ暗闇から行ったりすることもあるんですけども、はいはいはい、から朝日が昇ってくる。まあ空が青白くなってですね、辺りが少しずつ明るくなってくる情景とかですね。
はい、
素晴らしいですね。で、非日常的なそういう空間と申しますか。
はい、
まあ私なんか普段はこう、はい、まあ高齢者の方とですね、デイサービスで運動してる。それはすごく楽しいんですけど、もう全然違う大自然の中にボーンと体を持っていってですね、はい、その中に身を置くことはすごく満喫できますね、大自然を。う
ん、寒さも忘れるんですか、真冬。
もうそうですね、寒い時ほどまた、
いいですか、
景色も綺麗に澄んでてですね、はい、とっても幻想的な風景が広がっている時もあります。はい、まあ、朝日なんかもですね、まあ、毎回行くと、あの、朝日が昇る時なんかはもう初日の出の気分ですね。昨日でも手を合わせたくなるようなですね、
はいはい、
今日一日どんなこう冒険というかですね、今日は冒険の日になるんだろうなと思いながら、ワクワクするような瞬間ですね、朝日が昇ってくる瞬間。
はい。はい、
で、 は次に、まあ、野生と戯れると、
はい
ですね、野生ですので相手がですね、まあ、釣り堀とかになると、まあ、野生ではない時もあるかもしれないですけども
そうです、ね、
基本的に、まあ、磯場とか、まあ、川とかですね、はい、まあ、鮎掛けとかもそうでしょうけど、まあ、大体野生ですね、野生と戯れる、
はい、
で海だと特に潮が流れているの で、まあ、大潮とかもちろん中潮とかもありますけど、やはりそれでもまた違うんですね、その日その日でですね、そういう詩を読んで、
はい、
まあ、いろんなこう仕掛けを本当にこう工夫しながら、
はい、
まあ、魚も簡単にはやっぱり針がついた餌を食べたくないわけなので、まあ、こっちもと釣り人と魚との駆け引きなんですよ、で、魚をこう針のついた餌を食べさせて、そしてやり取りをして、得たを、まあ、小さかろうが大きかろうがですね、
はい、
得た一匹っていうのはもう本当にこう価値ある一尾とかっていう言葉があるぐらいでですね、本当にこう綺麗な、魚が、はい、でもとってもいい気持ちがいいですね、
はいはい
はい、あとも新鮮な高魚を食べられるっていう、
はい、
まあ、可能性があるって書いてますけど、まあ石、まあ、ちょっと写真には石鯛とかいろいろですね、載せてますけれども、まあ、本当は売ってる魚も新鮮なものももちろんあるんでしょうけども、うん、やっぱ釣りたてっていうのはまた違ってですね、非常にこう、一番のこう釣り人の贅沢じゃないかなっていうのをこう味わえます、はい。例えば健康的ですね、外に出てやるもんですので、日に当たって、まあ、適度にですね、日に当たりながら、まあ、今から夏になってくるとパラソルを立てたりしながらやるのもいいでしょう。
なるほど。
はい。で、磯場でもですし、まあ、川でもですけども、やっぱ適度にこう動くので、まあそういう適度に動きながら、まあ、日に当たって、そして空気がいいと。非常に健康的な、まあ、趣味じゃないかなというふうに自分なりに思っております。
はい。
そして何より楽しい。何より楽しい。
楽しい。
やっぱまあ、まあちょっと娘とか息子とかともですね、よく釣りに行ったりするんですけども、やっぱ一人で行くでもいいですけど、まあ仲間と一緒に行くっていうのはすごく楽しいことでですね、まあ本当キャンプみたいな形で、
はい、
まあ外で食べるご飯とかっていうのもですね、
だ
からこう、魚釣りっていうのはこう、キャンプも兼ねながら、そのアウトドアですね、兼ねながら、魚を釣るっていう楽しみもあって、食べると、その釣った魚を食べるっていうところまで入れると、非常にこう、趣味として、素晴らしいんじゃないかなというふうに自分なりにですね、思っております。
はい。
ただですね、
はい。小口さんはどうですか？魚釣りされるんですか？
私は、魚釣り先輩についていって、
ちょっとやっぱりされるんですね。
はいはい。何ですか？黒、
うん、
が釣れたんですけど、
磯でです。
磯で、魚が触れなくて。先輩に取ってもらいました。
なるほど、
はい、そうですね、
ちょっと、まあ、
最初は
まず慣れていくところからちょっと少しずつ楽しかったです。
なるほど、ね、
ちなみにどちらの方に、
うん、ね、
トトロの
波
が、まあ、港から船で磯に渡って、
はいはい、
まあ、いろんなスポットがね、あると思うんですけども、そこはもう釣り人の、ね、こだわりとかもあると思うんですけども、
そうですね、まあ、本当ただその釣りなんですけど、
はい、
やっぱこう手軽でいけるものからしっかりやろうと思ったら案外こう割とお金がかかるっていうところもあってですね、
はいはい、
しっかりやろうと思うとやっぱり竿とかリールとか、まあ、タモって網とかですね、まあ、餌とかいろんなものにですね、まあ、船代ももちろん船で行けば船代かかりますし、まあ、多少お金はかかるかなと思うんですけど、まあ、今から先は特にキスですね。キスなんかすごく、やっぱり対象魚としては気軽に釣れて、かつ、食べて美味しい。キスいいですね。あと、アジとかですね。アジももうそこら辺の岸壁から釣れるので、非常に
対象魚としていいですね。言ってましたけど、60歳で、
はい、
釣り始めて、もう楽しくてたまらないって言ってました。仕掛けを準備、
はいはいはいはい、
イカとかタコとか、はいはい、キスモとか、キスモですけどね、
はい、
なんかもう本当に童心に帰ったように、
うん、
楽しみがすごい、仕事を引退されて、
は
い、まあ、そういう釣り始めて、はい、楽しみがある、は
い、ですね。こういうやっぱり楽しみの一つとしてね、この釣りも、
はい、そうですね、
はい、いかがでしょうかね、
はい、
ということでね、釣りの魅力、
はい、伝わったでしょうか。
少
し、
ね、熱く語っていただきましたね、
はい、
はい、ありがとうございます。 からまたメンバーが変わります。佐藤先生戻ってきていただいて、はい、そして
稲田と言います、はい、会員のよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ稲田先生
なんか熱い話やってましたね。魚、魚、
もうね、かなり、うん、多分ね、時間が足りなかった。
第2弾がありますかね。
もう写真もね、ちゃんとね、今日は用意していただいて、うん、あのラジオなんで、はい、あの、ね、皆さんにはお見せできなかったんですけれどもね、はい。
まあ、まあ、ね、延岡は魚がね、
そうですね、美味しいですし、
新鮮ですね、安くて食べれるしですね。
県外から来られる方、美味しい美味しい、
ね、本当に美味しいって言いますよね。で安いと、やっぱりね。
うんうんうんうん、どこで食べても安い。
そう、安くて新鮮なお魚が食べられるという点では、いいですよね。
そうですね。うん、その安い魚、まあいい魚をね、うん、どうやって食べるかという問題ですね。
そうですよね。やっぱ食べ方もあると思うんですけれども。
そうですね。
も
うそういう時はやっぱりプロの方ですね。
そうですよね。
はい。まあ栄養学に関してはもう一番詳しいので、うん、もう稲田先生いろいろ話を聞きたいと思うんですけど、うんはい、魚といえばあれですね、タンパク質の問題と油の問題ですよね。
そうですね。
ね、はい、はい。それをぜひ先生にお話していただこうかなと思ってます。
はいはい、まああの、まあ魚、肉とかですね。まあ肉とかいろいろタンパク質がありますけども、はい、まああの、お魚の場合ですね、やはりあの生物化というものが高いというふうに言われてるんですね。はい、その生物化というのは何かといったら、あの食事で取ったタンパク質のうちですね、体に残ったものの割合のことをあの生物化というんですが、お魚はその生物化というのが高いんですね、割とね。だからそういった意味でお魚を食べて、まあ、その中のタンパク質が割と体の中に残る割合が高いですので、うんはい、そういった意味ではね、ね、
有効に利用されるということですね。うん、効率がいいんですね。
うんうん、どうやって食べるのが一番いいんですかね、こう調理するとしたら。
まあ、基本的に、まあ、あの、まあ、いろいろ煮たり焼いたりあると思いますが、あの、その後にある、あの、脂肪酸ですね。
脂肪酸。
脂肪酸っていうのもあるんですけど、はい、その、まあ、脂肪酸もあの、たくさん取ろうとしたら、やっぱり生。
生
が一番いいですね。はい、刺し、お刺身とかですね。
そうですね。まあ、はい、EPA とか DHA とかですね。はい、その有名な脂肪酸ありますけど、ねうんうんはい、やっぱりそういうのは生がいいんですかね。
そうですね。まあ、焼いたり煮たりすると、どんどんやはり油を入れると、やっぱりどんどん
そうですね。活性が落ちちゃうんですからね。
はいはい、そうですね、うん。なるほど。まあ、普段、魚と肉って、ね、どっち食べますかって言ったときに、
まあ、両方大事なんですけどね。
うんそうですね。
はい、まあ、その先ほど言ったその脂肪酸ですかね。あの、魚にの中に入ってるのはあの、必須脂肪酸っていうのが割と多いんですけども。まあ、その必須脂肪酸っていうのはあの、食事から摂取しなければならない、まあ、脂肪酸というふうに言われて。まあ、よく聞くのはあの、DHA とか EPA というのはよく、
いいんですね。さっきね、
聞きますよね。はいはい。
はいはい、お魚に多いですね。
多いんですよね。
はいはい。
うんまあ、そういったものがやはりお魚には多いというふうに言われてますので、うん、まあ、あの、体の中では作れないので、食べ物としてやっぱり取らないといけないと、
うん。あの、ちょっとやっぱり骨が苦手とかいう人がいるじゃないですか。
うん、
で、そういう人がこう缶詰だったら食べられる。
そうです、うん。缶詰になるとその、今言った栄養素が外に漏れないので、うん、汁まで使い切るっていうのが大事です。うん、
あのサバのね水煮の缶がしばらく、ねうんうん、あのブームになってましたよね。
はいはい、ねあれ缶詰の水煮の水まで使うと、うんはい、非常にいいです。
いいんですね。
いいです。油がそこにいっぱい。
はい。
で缶詰のあのお魚割とも。お魚の骨ですね。うん、もうやわいです。
そうですね。食べられ
る、ね。食べやすいからね。
はい。
はい
はいうんうん、まあちょっといい、ね、生のお魚とかが苦手かなっていう方はそういう手もありますね。
だねそうですね。
はい。じゃあなんで魚にその DHA とか EPA が多いか先生知ってます？
いや、
これなんですか？
魚って変温動物なんですよ。だから温度が気温が下がっても、はい、血液が流れないといけないし、うん、油が固まったら困るんですよね。で、あの、EHA とか DPA っていうのは、うん、DHA っていうのはですね、温度が下がっても液体なんですよ。で、飽和脂肪酸は温度が下がると固まっちゃうんですね。はい、だから固まるようなものは、哺乳類だったら体温が一定だからいいけど、うん、魚の中で、例えばその水の温度が下がった時に固まってしまったら死んじゃいますよね。血が流れなくなって。だから血が固まらないように、血液の中とか組織の中に DHA とか EPA が入って、サラサラの状態を保つと。不飽和脂肪酸というのはその温度が低いです。逆に言えば口の中に入れたら低い温度でも溶けるので甘みが出てきたりとか、はい、あの味も美味しくなるっていうことなんですけどね。
いい油って言われるのは割とあれですね。 冷蔵庫に入れても固まらないのがいい油ですね、はいはい、だからバターとかマヨネーズとか、はい、そういったものはやはり、まあ、悪い油というわけではないんですけどね、まあ、あの比べてみるとやはりこっち の, あの DHA とか EPA の方がやはりいい油、
ね、動脈硬化でくっついた油を溶かしてくれるっていう役割があるんですね、うんうん、だからそういう意味ではすごくいい油なんですよね。
そうですよね、うん、だから DHA はあの中性脂肪を下げたりとか、うん、あと認知症予防にすごくいいんです ね,、
うん、ですね。
あ、なんか効きますね、
はい、脳に効きます
んで、はいはい、そうですね。 DPA っていうのは炎症とか、うん、まあ、抗炎、炎症を抑えるですね、うんうん、まあ、そういったあの働きもありますので、うん、まあ、今やはりコロナでですね、うん、まあコロナにかかったらやはり炎症反応というかですね、まあ、そういったものがありますので、うん、まあ、そういった予防にもなるかなと思います、ね、そうですね、
もう過剰免疫予防ということではもう EPA ものすごくやっぱり役立つと思うんですね。うん、青魚はもう今ぜひ食べていただきたいと思うんですよね、うん、
まあ、あの種類ね、魚もいろいろ本当にたくさん種類がありますけれども、うんうんうんうん、やっぱり、青魚とかその、
ね、そうですね、
イワシとか、
まあ、特に油に関しては EPA、DHA っていうのを考えたら青魚が一番いいと思うんですけどね、うん、まあ、安くて簡単に手に入ってしっかり食べやすいっていうことですね。あと意外というのは酒。
あ、それもなんかよく聞きますよね。
はいはい、アスタキサンチンっていうあのです、ね、うん、色がついてますけど、うん、あれは非常に抗酸化作用が強いので、まあ、抗酸化作用が強いというのは、このコロナの過剰免疫反応を抑制することにも関係しますんでね。はい、うんうん、その DHA、EPA も含まれてますしですね、うん。そういう意味では酒っていうのはすごくそういう意味ではいいのかもしれないですね。
うん、酒の皮ってすごくいいんですよね。
あ、そうですね。そうそう、皮まで食べるといいって言いますよね。はい、残す方いらっしゃいますよね。
割と、
ね、
そうですね。あれを聞いて、あの、ちゃんと食べるように。
私も全部食べます。
いや、僕剥がすのめんどくさいです。
そっちですか。
性格がいい加減なもんですからね。まあでもね、そういうのでいいところはですね。
あの、延岡ほら、アユがすごくね、有名ですけど、アユはどうなんですかね。
アユはですね、うん、川の底の苔を食べるでしょう、うん。だからものすごくビタミンが多いんですよ。
あ、ビタミンが多いんですね。はいはい。
で、ビタミン D とかも多いしですね、うんうん、ビタミン C とかも非常に入ってるし、うん、B2、B6 もかなり多いんですよ。はい、だから、魚なのに野菜と同じような効果もあるということで、もうあれ食べとくとすごく健康にいいです。
なるほど。はいはい、その健康のためにはお魚を食べる方がいいと、
ね。そうですね。はい。はい、恋しょって背負い込んだお荷物下ろしていっぱいやらないかい、あだこだ好きかって言われる熱い魂が消えることはない、これぞ俺の生き様、これぞ俺の人生、最高おろしに命かけこだわり尽くした醤油かけ、それでは皆様ちゃんと召し上がれ、飛び込んだの地獄ここらでいっぱいやらないかい、ひなた組んで笑い合えりゃ兄弟、バカ愛してるいつまでも OK、 これぞ俺の生き様、これぞ俺の人生、クリスに傷んで転んで綺麗に焼き入りました、すみません。
ここからはですね、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、今ね、その、うん、コロナの。
せっかくだからね、ねまあ、魚の話しましたので、そうそうそう無理やりくっつけましょうかね。
関連づけてお話をしていただこうかなと思うんですけど。
実はですね、うん、魚っていうのは、本当は実は昔からよく言われてたんですけど、はい、免疫に対して非常に効果があると言われてるんですね、うんうん。で、コロナウイルス感染症の病態が、まあ、大きく分けて3つあるんですね、
はい、
1つはウイルスそのものが悪さをするということで、まあ初期の免疫がある程度ないとウイルスが感染しやすくなる、うん、でこれに関しては、まあ、そのさっき言ったようなアミノ酸とかを食べるとそういう免疫を増強する作用があったりとか、うん、新陳代謝を更新して細胞が強くなるという効果がありますので、はい、まあ、この魚のタンパク質は非常にいいんですね、うん、先ほど言った吸収効率も非常にいいし、うん、利用率も高いんですね。2番目の問題がですね、今度はそのウイルスが感染したときに、皆さんコロナウイルスのときよく聞いたのが、血栓症ができるって話なんですね、はいはい。血が詰まりやすい。あれはウイルスが感染して血液の中を流れて、うん、血管内皮細胞っていうところにウイルスが入ると、うん、そこが傷がついてですね、血栓ができてしまうんですね。うん、で、その血が止まりやすい、固まりやすいっていうのがコロナの問題点なんですよね。うん、ということは逆に言えば、さっき稲田先生の話もありましたように、はい、EPH とか DHA ですね、これ動脈硬化を防ぐという作用と血液サラサラになるという作用があるんですね。だから当然これは青魚食べたりとかするとコロナに感染した時もそういういわゆる脳梗塞とか血栓症とかいうのが起こりにくくなると、はい、もうぜひそういう意味でもまあね、かかってから食べるよりは、最初からそういう体を作っておくのが大事だと思うので、うん、でね、ぜひ、魚をいっぱい食べていただいてですね。うん、その EPA、DHA、まあ、サプリメントでもいいんですけども、やはり、いろんなビタミンとか総合的に取るのは、やっぱり、本物を丸々食べるのがいいと思うんですよね。
うん、
で、三つ目がですね、コロナの場合には過剰免疫っていうのがすごく問題なんですね。いや、要するに過剰免疫が何で起こるかっていうと、免疫のバランスが取れなくなって、うん、もう、トラックが走り出して止まらなくなると、そういう免疫制御の問題っていうのを考えたときですね、はい、免疫をうまくコントロールするために、実はビタミン D とかビタミン E だとかですね、そういうビタミンって非常に大事なんですね。だからそれが、例えばビタミン A もそうなんですけども、A とか B とか D とか E とかいうのは、魚の中にいっぱい入ってるんですね。はい。ビタミン A はいっぱい入ってる。例えば、うなぎとかですね。
はい。
ビタミン D とかはですね、イワシとかですね、青魚の骨がいっぱい入ってるやつもいっぱい入ってますし、カルシウムも一緒に取れますしですね。まあ、そういう意味ではですね、魚って実は免疫強化とか免疫のバランスを取る作用っていうのはすごく強いんですね。だから、血流の問題と、ウイルスに対する抵抗性の問題と、血流も改善してくれる。もうこのコロナウイルスのためには魚食うと。すごくそういう意味ではいいものだと思うんですけどね。
なるほど。
はい。
実際食べてます先生、
先生、まあ、できるだけ週に何回かはお魚を食べるように心がけてはいます、う
ん
う
ん、はい、僕は朝結構食べますね。
朝、
うん、いつ食べるかのが一番いいか
ってもない。それもちょっと気になったところですね。
はいはいはい、吸収効率とか血管に対する作用っていうのが今いろんなデータが出てまして、うんうん、はい、実は朝食べるのがすごく血管にいいと、うん、それから吸収も EPA、DHA、朝が一番いいと、はい、ということで、まあ昔日本が朝からね、目指し食べたりとか、食べてましたよね。
はいはい、
あれって実はすごく理にかなってるんですね。だからぜひ、まあ朝のね、朝から刺身は大変かもしれませんけど。まあ、例えばビタミン D とかカルシウムであれば、はい、EPA、DHA 以外にもですね、まあ焼いたものでも出ますしね。
うん、
あと水煮を使ったりとかいろんなことを考えて、まあ、朝から少しですね、はい、魚を食べるというのをちょっとやっていただいて、足りない分を夜で刺身でちょっといっぱい飲むと。
はい、
うん、魚の語源って知ってます？
魚の語源、
魚って酒なから始まったんですよ。
ああ、
もともとはそのお酒のつまみの酒のナッパのナッパ、昔は野菜だったんですね。江戸時代の中期から魚の名が魚のその要するに酒の魚がですね、うん、魚系本当の魚に変わった、魚の方に変わった、
ね、はいはいはい、
それから知らないうちに魚という名前に変わっていったっていうふうに言われてるんですよ。
じゃあお酒とは
うそうです、まあ、相性がいいと結局そこに持っていく、まあ、
ほどほどに皆さん魚を食べましょう、
はい、
はい、
嬉しくて笑っているんだ、僕らはきっと出会うでしょう、手を引き背を押して会うでしょう、きっといつか今日の日も
からまたまたメンバーです。
はい。
はい。
どうぞ。
はい。あ、支え手の事務局をしてます大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いいですね。このまたですね。大野さんやってきたってことですね。
そうですね。癒しの存在でございますが、ここからはですね、教えて慶三先生ということで、
はい、
質問をちょっと投げかけようと思うんですけど、大野さんからどうでしょう。
はい、そうですね。変異株に、はい、そのワクチンが効くのかどうかっていうのを教えてください。
は
い
は
い、
そうですね。まず今日本で流行ってる変異株の 95% は、うん、ほとんどだがほとんどがイギリス株なんですよね。
うん、イギリス株、
はい、でイギリス株はさっきちょっとお話しましたけど、うん、N の 501Y 変異っていう変異が中心で、うん、E の 484K っていう変異がない、うん、まあ簡単に言えば広がりやすいけど、うん、免疫学的には今までのウイルスと変わらない。うん、ということは、免疫学的に今までと変わらないということは、ワクチンはある程度効く可能性が非常に高いと言われています。
うん、
はい。だから、イギリス株、今の流行ってる株に関しては、皆さんワクチンを打つと、重症化も抑制されるし、感染もしにくくなるということが分かってますから、もうぜひ打っていただきたいと。で、実はですね、イギリス株はイギリスでむちゃくちゃ増えたんですよ。まあ、もともとイギリスで最初出ましたからね、うん。で、イギリスはものすごい勢いで、今、日本の勢いよりももっとすごいスピードで、1日何万人という感染者が出て、うん、で、たくさんの人が実は変異株で亡くなったんですよ。で、ヨーロッパ諸国の中で、EU 諸国よりも早く、イギリスは早くワクチンを12月の一番最初に打ち始めてですね、で、ものすごい勢いでワクチン接種を増やしたんですね。で、ファイザーとアストラゼネカのワクチンがイギリスではものすごく接種されて、はい、まあ、全人口の4割5分ぐらいの人に打ち始めて、はい、それ打ち終わった時にですね、はい、その変異株がですね、ピークからだんだんだんだん下がったんです。で、イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、こういうところ、うん、パッとポルトガルとかもそうなんですけどね、うん、EU 諸国がものすごく今右肩上がりに増えてるのに、
うん、
今イギリスだけものすごい減ってるんですよ。で、これどういうことかというと、他の国はまだワクチンの接種率が低いんですね。で、イギリスはものすごいスピードで今上がってますから、もうワクチンが効いて、イギリスはかなり今収まってます。
うん、
ということは、日本も同じで、ワクチンを早く打って、たくさんの人にワクチンが広がると、当然、第4波に今なってますけど、このピークを超えて、ピークアウトして、だんだんまだちっちゃくなってくる可能性が。ということで早く打つというのがやはりすごく大事だと思うんですね。
まあ、今はなかなかこうその人数に対しての、ね、はいはい、ワクチンの数というのが足りてない状態ですね。
まあ、危険な人、重症化しやすい人から、まあ、優先順位をつけてこうやって打っていくんですけども、今の政府の見解だと、6月の終わりぐらいまでには1億人分ということは、まあ、日本人のほとんどの人たちですね、
うん、
にワクチンが出、まあ、打てるという状態を考えてますので、そうすると、今、第4波が5月、4月の今から始まって、6月の先端か7月ぐらいまで続くかもしれませんけど、もうだんだんだんだん打っていくと、当然、イギリスと同じように減ってきて、第4波は収まってくるということが多分考えられます。はい。だから、今流行っているイギリス株に関しては、今のワクチンで効果があるんじゃないかと。いうのは間違いですね。ただ次の問題なんですよね、
うん。
で、当然そのワクチンがイギリス株を抑えたらどうなるかというと、うん、ワクチンが効かない株が増えてくるということが起こってきますよね。だから南アフリカ株とか、うん、それから、ブラジル株とか、うん、まあ、フィリピン株とかもありますけども、うん、あと E の 484K というやつですね、
うん。
そういう免疫に対して抵抗性がある株というのに今度は変わっていって、で、はい、それが多分第5波目になるんじゃないかと思ってますね、
うんうんうん、
でいつ頃来ると思います？
第5波ですか？
第5波、
まだ第4波がね、
うん、 秋がですね。まあ、大体ですね、人間感染症が悪くなるっていうのは、秋風が吹き始めると風邪ひくっていうやつですね。
そうですね。気温とね。
はいはい、です、はい。気温がピークを超えて、こう気温が下がり始めた時に、我々の免疫が落ちるんですね。はい。で、それを考えると、ちょうど夏のお盆前後ぐらいのところから、また今度は第5波が来るんじゃないかと。はい。まあ、オリンピックの前になるか後になるかわかりませんけど、まあ、これは多分、まあ、去年も同じように、8月から増えて、9月にドーンってきて、10月に収まったっていうのがありますから、まあ、そういうふうになってくるとは思うんですけどね。ただ、この変異があるっていうのが、まあ、一概に悪いわけじゃないですよね。
どうしてですか？
今までは一つのストレイン、一つの株がずーっと席巻してたんですね。で、世界中に広がって。はい、で、それが、いわゆる、まあ、ウイルスの第1回目の伝播なんですね。で、そのウイルスが、もう、ちょっといろいろ今抵抗性が出てきてかかりすぎたから、少し変わろうかっていうのが、今度は次のステージなんですね。で、変わりながら、ウイルスは、まあ、毒性が強すぎて人殺してしまっちゃったら、もうその人から他の人に移らなくなっちゃうから、もうちょっと人に対して、毒性が少ない株を作ろうというふうにウイルスはだんだん考え始めるんですね。だから、
そう考えるんですか？
ウイルスは頭がいいですので、まあ、ウイルスが考えるっていうのは、どういうことかというと、変異をいっぱい作るんですよ。いっぱい作ると、その中で、できた変異の中で、人間界の中で生き残る変異だけがだんだんセレクションがかかっていくんですね。それが、まあ、ウイルスが考えるっていうことなんですけど、まあ、人間に合う。ウイルスがだんだん残って、で、どっちの方に行くかというと、人を殺す方じゃなくて、人と共存する方に動くんですね。だから、変異株が出てきて、今から、おそらく、ワクチンが世界でいっぱい打たれるとですね、いろんな変異株、むちゃくちゃ株がいっぱい出てくるんですよ。その中から、まあ、広がりやすくて、適当に広がりやすくて、で、今度は毒性が弱い株っていう、まあ、いわゆる季節性のインフルエンザみたいな株が生き残ってくるのではないかと。だから、その変異株が出始めたっていうのは、そういう先が見える一つのステップなんだと思うんですね。だから僕は、まあ、一概に確かに感染した方に関しては、ちょっとかわいそうなことなんですけども、流れとしてはですね、次のステップに今入ったところだと思うんですね。で、その次にこの弱毒株が出てきて、あ、もう、こんなもう終わったねって話が多分出てくるっていうのが、まあ、しばらくすると。だから、オリンピックが終わって、まあ、冬ぐらいまでは少し流行があるかもしれませんけど、はいはい、来年の春には結構先が見えてくるんじゃないかなと、いうふうに考えてるところですかね。
今で4波ですからね、第4波ですね。
そうですね。次5波が来て、で、あと6、7ぐらい来て、まあ、8まで来るかどうかってことだと思うんですよね。だいたい2ヶ月に1回ぐらい来るんですね。今4月で来年の4月までと考えると12ヶ月ですから、あと4、5回はあるかもしれないです。
長いですね。
うん。まあだから、もう今4波があって、5、6、7、8ぐらいまで来るか、まあ7ぐらいで止まるかということで。で、まあこれはまた朗報なんですけどね、変異株が出てきて、その変異株に対するワクチンも今作り始めてるんですよ。だから今2回もし皆さん打って、今度は変異株の分が足りんかったら、その分の追加でワクチンを打つとかですね。そういうのはおそらく今からもう、追っかけっこですね。結局ウイルスが変わったら人間もワクチンを変えていくって形で。
インフルエンザと。
そうです。
は
い。だんだんそういうふうになってくると。いうことですね。
そんな風になるんだ。
だからちょっと、今までは先が読めなかったんですけど、僕はちょっと先が読めてきたなと思ってるんですけどね。で、あと、実際は、例えば治療方法とか考え方とかいうのが、やっぱりもう昔に比べて、この1年でものすごくしっかりしましたもんね。だから、県北地域ではまだ一人もですね、病院で亡くなった人がいませんしですね、もうちゃんと手当てをするとコントロールできると。はい。だからもう、わからないところがいろんなことがわかるようになって、で、まあ、僕らの対応も、いろいろできるようになったと。
はい。
はい。ただ、そういう意味では、その、重症化する人をできるだけ少なくするという問題と、あと、ちょっとこの前少し話した問題の中に、はい、後遺症ですね。
後遺症。
はい。まあ、これが他のウイルスに比べて圧倒的にやっぱり多いので、はい。多いので、その後遺症対策と、この二つをやっぱり今から考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい。はい。
その、後遺症というところで言うと、どれぐらいの、割合でその後遺症が出るんですか？
ですね。まあ、これいろんな統計があるんですけどね。まあ、延岡だと、まあ、宿泊療養施設に、入所した人の方を僕が結構調べたんですよね。
はい、
そうすると、大体3割5分ぐらいの人は何らかの後遺症が出てます。 で、期間もまあ人によって違うんですけどね。うん、例えば、感染がね、熱が出て、ちょっと喉が痛いぐらいで収まって、うん、まあもう大丈夫だと思って返した後に、3週間くらいして頭が痛くてたまらなくて来て、うん、で、まあ、ウイルスの後遺症だろうということで薬処方したら治ったとかですね。
あ、
で、
よくなるのはよくなるん
ですね。よくなりますね。はいはい。で、後遺症の中に、よくなるタイプの後遺症と、うん、それから組織障害、例えば心臓の機能が低下するとか、肺の機能が低下する。まあ、力が弱くなっているタイプの後遺症の場合には、なかなか戻りにくいことなんですね。そちらの方はもうちょっと注意しないといけないんですけど、うん、ただ怖いのは、重症化した人だけが、その、うん、例えば心臓とか肺が悪くなるわけじゃなくてですね、うん、軽症だった人も治った後しばらくして、まあ、測ってみたら肺の機能が落ちてたとか、心機能が落ちてたとかいうことが今出てるんですね。だから一概に若い人だから大丈夫だとか、感染して症状が軽かったから大丈夫だとかいうことに関してはまだ後遺症にはわからない部分がいっぱいあってですね、そこら辺のところをしっかり今から調査して、できるだけ早く治療をするというのが大事になってくるんですね。だから3つ目の問題点実はですね、後遺症に関してはですね、これ東京の中で一番問題になっているのは、感染したのがわからないうちに治っちゃってる人がいっぱいいるんですよ。うん、だから知らないうちに移って発症しない人が2割から3割いますので、で、後遺症だけ後から出てくる。
後から出てくる。
うん、だから体がきつくてたまらないとか、咳が止まらないとかですね、頭痛がなんか止まらないっていう人たちの中に、実はコロナにかかってたんだっていうのが後からわかる人がいるんですね。だからそこの部分で自分は大丈夫って思うんじゃなくて、なんか今までなかったようなこういうの症状が出た時には、
ちょっと気をつけ
ですね、かかりつけの先生とちょっと相談してみて検査するというのは一つの手だと思うんですね。はい、
まあ、またこのね、後遺症に関してはまた詳しく、そうですね、聞いてみたいですね。はい、ということで今日はですね、お魚を食べようというところから始まって、はい、コロナの
何でもコロナにくっつけてしまう
締め、
はい、
じゃあ先生、
そうですね、今日せっかくだから謎かけ作ってきましたから、はい、はい、謎かけ、魚とかけて最近の私の足と解くと、
はい、うん、
その心は、
あ、つる、
あつるですね、どちらも
つる、今日は割と簡単でしたね、
ですね、はい、はい、ありがとうございます。
まあ、ちょっとしばらくまだ我慢のね、はい、日々が続きますけれども、
皆さん、もうきっと明るい時が来ますので、はい、ね、それまで我慢しましょう、
はい、ということで、今回のノンケンここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。